フランケンシュタインの恋 11.2%、 それが第1話の視聴率なんだけど、この前のクールの四角探偵日暮旅人の初回と全く同じ滑り出しとなったわけで、果たしてね、結局第1話が最高視聴率となってしまった四角探偵日暮旅人と同じ鉄を踏むことにならないことを願うばかりね。うん、ということで、例えばウェブサイトビジネスジャーナル4月23日付のコラムニスト三上幸子による放送前の分析によると、フランケンシュタインというとアニメ怪物くんの影響でごつい男をイメージしがちだが、綾野剛はそんなタイプではない。しかし綾野の切れ長の目には鋭さだけではなく哀愁も感じられ、孤独な怪物役が似合っている。また金に夢中な女子で怪物と打ち解けられるといったつぐみのキャラクターも個性的な二階堂ふみにはハマり役だろう。その他のキャストも柳楽優弥や河合里奈、新井博文に三石健、江本明と若手からベテランまで多彩。テレビで流れる予告 CM も公式サイトの雰囲気もよくあるキャピキャピした恋愛ドラマなどではなく、ちょっとおしゃれな映画みたいな印象を与えている。私は現状おしゃれで落ち着いた雰囲気を醸し出している同ドラマに好感を抱いているが、これで無駄に笑いどころを散りばめた内容を見せられたらがっかりする。かといっておしゃれすぎてもいけない。映画のごとく壮大なストーリーはお茶の間でテレビを見ている人々を置いてけぼりにしてしまう。つまりおしゃれなドラマは加減が難しいのだ。その辺のバランスはメインの綾野と二階堂にかかっている。綾野が怪物を演じるにあたり自然な可愛らしさを覗かせてくれたら、視聴者は適度にクスッと笑うことができるだろう。そして二階堂に求めるのは怪物の愛嬌を生かす役割を遂行しつつ出しゃばらないヒロインでいてもらうこと。ヒロインが出しゃばるとろくな展開にならないし、同ドラマの魅力であるおしゃれ感がなくなるからだ。ほう。で、実際のところね、綾野剛、二階堂ふみ、柳楽優弥といういわゆるカメレオン俳優として定評のある三人の揃い踏みがあくまでもファンタジーの世界に、テレビドラマという映画と比較して感情移入しづらい中でも独特の世界観を保ったまま引き込むだけの仕上がり具合だった。うん。で、それからね、稲庭慶次郎を演じる三石健に、怪物の名前深志健に関して自分の芸名の漢字と一緒なのに位の低い健なんて言わせるあたり、遊び心も忘れていない、とにかくきめの細かい脚本って感じで興味深い。うん。で、さて、そんなフランケンシュタインの恋に毎度おなじみのあの方からメールが。物語よりも綾野剛の凄すぎるマッチョな体が印象に残ってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。フランケンシュタインの恋第1話、今回は長らく一人ぼっちだった怪物くんが街にやってきてカルチャーショックを受けるといった展開でしたね。それにしてもフランケンシュタインというのは怪物を生み出した博士の名前なのに、フランケンシュタインの恋というタイトルに違和感を受けないのが何とも不思議な感じです。それだけフランケンイコールモンスターと思い込んでしまっているのでしょうね。ここはやはりフランケンシュタインにちなんだ映画を紹介していこうと思います。まずは今回の第1話の展開から多くの方が思い出したであろう映画を紹介します。ジョニー・デップ主演のシザーハンズです。主人公は手がハサミになっている怪物エドワードです。エドワードは生みの親である博士が亡くなった後、大きな館で長く一人ぼっちで過ごしていました。そのエドワードを化粧品販売の女性が家へ連れて帰るというところから映画は始まります。このあたりの展開がまさにフランケンシュタインの恋とそっくりで、おそらくシザーハンズを下敷きにしているであろうと思われます。多くの視聴者が これってシザーハンズやんと感じたことと察します。そもそもシザーハンズは古典ホラー映画フランケンシュタインをベースにした悲しいモンスターのおとぎ話です。そのシザーハンズを下敷きにしているということは、ドラマフランケンシュタインの恋は映画フランケンシュタインの孫にあたる作品と言えるでしょうね。ドラマはまだまだ始まったばかりです。今後映画シザーハンズにどこまで似通った場面が現れてくるのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれフランケンシュタインの恋、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。